皆さんこんにちは。公明党公明自由会派の住吉敏弘でございます。むつ市議会第259回定例会にあたり、通告に従いまして3項目7点にわたり一般質問させていただきます。市長並びに理事各位の皆様には誠あるご答弁をよろしくお願いいたします。質問1項目目、障害者の社会参加のさらなる充実について、1点目、視覚障害者のための音声コード、ユニボイスの利用促進について質問いたします。すべての障害者が障害の有無によって分け隔てられることのない社会を目指し、障害者情報、アクセシビリティ、コミュニケーション施策推進法が2022年5月に施行されました。ところが今でも視覚障害者にとっては情報の取得や利用に多くの苦労があります。内閣府のホームページには以下のように記載されています。視覚障害者のある方は必ずしも点字を読めるわけではなく、多くの方は主に音声や拡大文字によって情報を得ています。文字情報を音声する方法は、補助者による代読やパソコンの音声読み上げソフトを用いる方法のほか、文字内容を音声コードに変換して文字文書読み上げ装置を使って音声化する方法がありますと。事実、視覚障害者は自宅に届く郵便物などは補助ボランティアに代読してもらうか、文字をコードで情報に変換して読み上げ装置やアプリで聞いています。視覚障害者の手帳を持っている人のうち点字が読める人はわずか1割、他の疾病や高齢化などで文字を読みづらい人は164万人との報告もあります。音声コードというのは紙媒体に掲載された印刷情報をデジタル情報に変える二次元バーコードです。この中に文字情報を記録できます。印刷物に音声コードがついている場合、紙媒体の端に切り欠きと呼ばれる半円の穴がついているため、視覚障害者はそこを指で触れれば、音声コードの場所が分かります。例えば、代表的な一例として、選挙の投票所入場券、自治体から封書で届きますが、ほとんどの自治体が発送するこの封書には、音声コードがついておりません。このため、何の封書かわからないために、誤って捨ててしまうこともあるわけです。もう一例、最近の重要な例では、ワクチン接種券も同様です。そこでまず、せめて国や地方自治体からなどから、送られる公的な通知文書や広報など印刷物、また年金や医療、各種保険などのお知らせ、公共料金の通知書類などには音声コードの記載が必須です。また封書の場合は封書の表書きに音声コードがついていても、肝心の封書の中の紙媒体に音声コードがついていない場合は内容が理解できません。すべての障害者が障害の有無によって分け隔てれることなく情報の取得やその利用、意思疎通ができる社会の実現を目指した法整備も整っているわけですから、山本市長、本市から市民に送付される公的な通知について、この音声コードの普及を早急に進めるよう関係部署に指示すべきだと思いますが、市長のご所見をお伺いします。2点目、障害者手帳情報、スマートフォンで表示できる障害者手帳アプリ、カッコ未来路 ID、カッコ閉じの導入について質問いたします。本市では、障害者の方から申請により、障害者手帳を交付しておりますが、手帳を所持していることにより、受けられるさまざまなサービスを利用する際に、その都度手帳の掲示が必要となります。各部が所管する施設で各種障害者手帳を掲示することで受けられるサービスについてお伺いします。 2項目目、災害減災について1点目、デジタルコンテンツ、括弧地震10秒診断の括弧閉じの活用について質問いたします。自然災害の中でも大地震は甚大な被害をもたらします。私たちが住んでいる場所の地震発生率を正確に把握している人は少ないのではないでしょうか。一般社団法人日本損害保険協会と国立研究開発法人防災科学研究所は、災害関連データを活用したデジタルコンテンツ、地震10秒診断を公開しています。日本とその周辺で起こり得るすべての地震について、発生場所、規模、発生可能性に基づき、各地点での揺れの確率と、どの程度を計算し、その分布を地図に示した確率論的地震地図予測図をウェブマッピングシステム、JSIS マップで提供しています。郵便番号を入力するだけで、30年以内に震度5弱から7までの揺れる確率、停電日数、ガス停止日数、断水日数、住宅の全壊確率、出火の確率、情報を確認できます。事前にリスクを把握し、具体的に数値を知ることができれば、家屋の耐震化、避難方法、食料の備蓄など対策を立てやすくなります。むつ市のホームページや公式 LINE で地震10秒診断の啓発を行うことは、市民の防災意識を高めるために有効な手段とあると考えます。市の見解を伺います。2点目、視覚障害者向けスマートアプリ音声コードユニボイス、耳で聞けるハザードマップの導入について質問いたします。我が国において地域における各種災害や津波のリスクを市民に知らせるため、地図として全国の自治体等によって作成され、広く配布されています。ハザードマップ情報は紙に印刷されて、地域住民に配布されたり、最近ではホームページ上で市町村が公開しています。さらに、津軽海峡と陸奥湾に面する本市が、津波の高さや浸水域、避難場所や避難経路などを詳しく紹介した津波ハザードマップが改定され、東日本大震災から11年目となった令和4年3月に全世帯に配布されました。一方で、ハザードマップについて地図情報だけでは視覚障害者の方々には伝わらないといった課題があります。視覚障害者を取り巻く環境は、印刷物、ウェブから情報が困難な状況にあり、個人情報や公的通知、命に関わる情報も人に読んでもらうしかありません。本年4月1日から、障害者差別解消法に基づき、障害者に対する合理的配慮は、行政機関、もちろん事業者においても法的義務となりますが、理解が進んでいない状況です。そして、東日本大震災で亡くなった障害者の死亡率は、住民全体の死亡率の 2.5 倍とも言われております。国土交通省は、有識者や視覚障害者で構成されるハザードマップのユニバーサルデザインに関する検討会を設置し、分かる、伝わるハザードマップの在り方について検討を進めています。視覚障害者は、紙のハザードマップやパソコン、スマートフォンで見る GIS や地図の画像を見ることができず、必要な場所の情報を得ることができません。その上、津波などの自然災害が起きたときには、緊急の情報を聞くのが難しく、避難するのにも健常者よりもずっと大変です。その意味では、生きるか死ぬかの危機にある可能性が高いのです。つまり、ハザードマップに書かれているような地域の自然災害のリスクについて知ることが一番必要な市民とも言えます。そこで視覚障害者や小さな文字が読めない高齢者を支援するために印刷物や文字情報をユニボイスと呼ばれる二次元コードで変換するシステムがあります。同コードの文字情報を音声で読み上げる無料アプリユニボイスブランドが作成しています。 自治体が作成するハザードマップにユニボイスが掲載されれば、被災が想定される区域や避難場所などの情報を視覚障害者が自ら得ることができます。そのような観点から、国が推奨している情報を音声で得られる音声コードユニボイス、耳で聞くハザードマップを導入すべきと考えるか、市の見解を伺います。3点目、哺乳瓶用インナーバッグの追加備蓄について質問いたします。先月22日、公明党青森県本部で、一般財団法人、日本財団法人、母乳バンク常務理事、田中真理氏を講師に迎え、勉強会を開催いたしました。国内の母乳バンクの活動の推移と、災害時の哺乳瓶用インナーバッグについて学びました。2019年3月、液体ミルクの国内販売が開始され、その時に一緒に使用できる防災用品として、インナーバッグが開発されました。2019年に国内販売でできた時に、アンケートを取ったところ、すぐに液体ミルクを購入したと答えられた方が 80.3% の方がいて、その回答された方が、災害備蓄への安心がよりましたと 97.6% の方が回答されております。関心が高いことが数字も表れています。赤ちゃんの栄養価はもちろん大事ですが、やはり避難生活ではお母さんがストレスで母乳の量が少なくなったり、恥ずかしくて授乳できないときには、どうしても母乳だけではなく、粉ミルク、液体ミルクに頼らないといけないシーンが出てくると思います。能登半島地震で見られるように、水不足を想定する上で、哺乳瓶用インナーバッグは必要なものと考えます。本市において液体ミルクと合わせて追加備蓄すべきと思うが、本市の見解を伺います。4点目、トイレ・トレーラーについて質問いたします。防災教育や女性リーダーの育成などに取り組む一般社団法人男女共同未来ネット代表理事で防災士の長内関子氏が能登半島地震で被災した石川県穴水町に入り、避難所運営支援に当たられました。そこで感じたのは、長期化する避難生活の場で命に直結する問題として、断水化のトイレ環境が非常に厳しいということでした。長引く断水で、被災地は風呂、洗濯、そしてトイレの確保が切実です。各所に仮設トイレが設置されているが、利用者から臭い、汚い、暗いという声が漏れています。しかしながら、能登半島地震の状況を見れば、トイレの備蓄の在り方を改めて見直す必要があると考えます。その問題を払拭するために、各自治体で移動型トイレ、いわゆるトイレトレーラーの導入が進んでいます。この移動式トイレを導入した自治体が、災害で助け合う仕組みを一般財団法社団法人助け合いジャパンが指導して、ネットワークを構築しております。一例として、トイレトレーラーを先駆け導入した静岡県富士市、平成30年7月の日本災害において、岡山県倉敷市までトイレで派遣しました。今回も富士市は支援に駆けつけ、石川県七尾、また輪島、珠洲の3市と穴水、能登の2町で少なくとも20自治体のトイレトレーラーが稼働しております。このトイレトレーラーの良いところは、快適に使える、すぐに使える、長く使える利点があります。防災対策はここまでやれば大丈夫ということではなく、かかる費用にも限りがありません。その中で、重要で何が優先なのか、鑑み、進めていく必要があります。このトイレトレーラーを、価格は高いですが、災害のない平時でも、お祭りをはじめ、各種イベントの会場で使用することができます。災害においても、国の緊急防災、減災事業債を活用することや、他の自治体の例では、ふるさと納税、クラウドファンディングに合わせて、 活用するなど、そういう工夫し、極力持ち出しを少なく実現しています。災害において、トイレは意外と後回しになっていることがあります。やはりトイレ問題を真剣に考えていくべきとあると、思います。本市としてトイレトレーラーの導入について推進していくべきと考えますが、市の見解を伺います。以上で団長の質問を終わりとします。あ、もう一つ。交通政策、ちょっと失礼いたしました。質問の3項目目、交通政策について、信号機のない横断歩道での歩行者保護のための横断歩道サイン、ハンドサイン運動の推進についてお伺いします。令和3年4月15日、運転者に対する意思を明確に伝え、安全を確認してから横断をはじめ、横断中も周りに気をつけることなど、歩行者から、自らの安全を守るため、交通行動を促すため、交通方法に関する教則及び交通安全教育指針の一部が改正され、令和3年4月16日から施行されました。改正の内容は、信号機のない場所で横断しようとするときには、手を挙げるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝えるようにとすることが追記されました。歩行者自ら意思表示をし、車へ注意を促す行為として手上げがあります。皆様も子どもの頃、手を挙げて横断歩道を渡りましょうと習った記憶があると思います。現在、横断歩道で横断しようとしている歩行者がいるにもかかわらず、一時停止をしない車両が見受けられ、歩行者にとって安心して横断できる場所とは言えず、横断歩道以外の場所における乱横断や、そのことが死亡事故の一因となっています。そこで、横断歩道ハンドサイン運動に推進することにより、車両の運転者に対して、道路交通法第38条、横断歩道における歩行者の優先の規定を徹底するとともに、歩行者に対する安全な横断歩道の周知を通じて、横断歩道における歩行者の安全確保が図られます。歩行者とドライバーの意思疎通という観点からハンドサインを推進することには重要と考えますが、本市のご見解を伺います。以上、壇上からの質問とさせていただきます。
市長、
はい、住吉議員のご質問にお答えいたします。まず、障害者の社会参加のさらなる充実についてのご質問の1点目、視覚障害者のための音声コードユニボイスの利用促進についてお答えいたします。市といたしましては、聴覚や視覚に障害をお持ちの方が情報を得る、またあらゆる分野の活動に参加するためには、情報の取得や利用、そして円滑な意思疎通が極めて重要であると認識しております。現在の市の取り組みとして、障害をお持ちの方が周囲の方々に配慮が必要なことを知らせるヘルプマークと呼ばれるタグの普及にあたり、令和3年から音声コードユニボイスを導入しております。一方で、この音声コードにつきましては、印刷物等へ記載するにあたり、一つのコードに集約できる文字数に限りがあり、 情報量の多い印刷物には記載ができないことや、記載した後の読み取りの誤りなどの確認に時間がかかるなどの課題もあります。今後におきましては、すでに封筒や各種文書等の公的な通知書類に音声コードを記載している自治体の事例を収集し、障害のある方もない方も等しく情報を得られるよう、利便性の向上に向けて取り組んでまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に、その他にいただいたご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
福祉部長。
市が運営する施設等において、障害者手帳を提示することで、受けられるサービスについてお答えいたします。観光遊覧船夢の平成号では、ご本人と介護者が半額の運賃で利用できるほか、ふれあい温泉川内、老人福祉センター、およびコミュニティ銭湯、脇直沢温泉の市内3カ所の施設では、陸奥市民であれば入浴料が無料となっております。以上です。
総務部長、住吉議員のご質問にお答えいたします。まず減災、防災についてのご質問の1点目、デジタルコンテンツ、地震重病診断の活用についてでありますが、地震重病診断を活用することで、市民の皆様にお住まいの地域の地震について関心を持っていただき、地震への備えを考えていただくきっかけになるものと思います。従いまして、市のホームページなどを通じ、周知、活用などを通じまして、防災意識の向上に努めてまいりたいと考えております。次に、ご質問の2点目、視覚障害者向けスマートフォンアプリ、耳で聞くハザードマップの導入についてでありますが、アプリ開発元に確認したところ、現在、アプリのベータ版が公開されており、2024年3月末までは無償で利用できることとなっております。正式版がリリースされる4月以降は、各自治体が有償で申し込みをしなければ利用できなくなると伺っておりましたが、青森県に確認したところ、県が主体となり、4月以降の耳で聞くハザードマップの利用料について、予算計上をしているということでしたので、陸奥市を含めた県内全市町村におきまして、こちらの方が利用できることとなっておりますので、その利用について広報してまいりたいと考えております。次にご質問の3点目、哺乳瓶用インナーパックの追加備蓄についてでありますが、市では液体ミルク、現在、液体ミルク120缶、使い捨て哺乳瓶を288個備蓄しておりますが、今後は哺乳瓶用インナーパックにつきましても備蓄してまいりたいと考えております。次にご質問の4点目、トイレトレーラーの導入についてでありますが、市では現在、パーク代官山にトレーラー型屋内トイレを1台保有し、公園を利用する皆様にご利用いただいているところであり、万が一の災害時には活用できるものとなっております。しかしながら、このトイレトレーナーにつきましては、災害時の移動、牽引などの課題があるため、今後、移動が容易であるトイレトレーナーや、トイレカーの導入についても調査・研究してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 民生部長。
交通政策についてのご質問、信号機のない横断歩道での歩行者保護のための横断歩道ハンドサイン運動の推進についてお答えいたします。まず信号機のない横断歩道での一時停止の状況についてでありますが、一般社団法人日本自動車連盟の全国調査によりますと、令和元年度は全国平均 17.1%、青森県は 4.4% で全国ワースト2位、令和2年度は全国平均 21.3%、 青森県は 12.9% で全国ワースト9位、令和3年度は全国平均 30.6%、青森県は 14% で全国ワースト3位でありましたが、令和4年度は全国平均 39.8% に対し、青森県は 56.7% で全国7位と大幅に改善しております。令和5年度は全国平均 45.1%、 青森県 47.4% で全国26位と後退しておりますが、令和元年度と比較いたしますと約 43% 改善しております。横断時のハンドサインについてでありますが、埼玉県警察や佐賀県警察の調査では、ハンドサインをすることで8割以上の車両が停止したという結果が出ております。市といたしましても、歩行者がドライバーにサインを送り、横断する意思をしっかり伝えることが安全に横断するために有効であると考えておりますことから、交通安全パレードや街頭活動等を通じてその啓発に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊博議員。
はい、答弁ありがとうございます。それでは、再質問させていただきますけれども、順番の方若干入れ替えてさせていただきます。信号機のない横断歩道での歩行者保護のための横断歩道サイン運動の推進について質問します。先ほど、部長の方から答弁あったように、令和4年が 56.7% ということで、3年が 14% なので一気に伸びました。で、ただ令和5年度が 47.4 というと若干トーンダウンした経緯があります。で、それではこの令和5年度に一時停止率が悪化した要因、もし分かればお伺いしたいと思います。
民生部長。
お答えいたします。令和4年度と比較して令和5年度に一時停止率が悪化した要因なんですけれども、陸奥警察署の方に確認いたしましたが、要因は分からないという回答でしたので、ご理解賜りたいと存じます。
住吉俊博議員。
はい、ありがとうございます。陸奥警察署の方では分からないということで、私らにいろいろ調べた分では、令和4年度は元リンゴ娘の王林さんが1日交通部長の事例を受けて交通死亡事故の PR したことが要因ではないのかということで推測はしております。しかしながら、やっぱりやはりこの一過性でこういうものは終わるわけじゃなくて、やはりこの継続していかなければならないと思っております。で、再質問するんですけれども、通常横断歩道での手前50メートルから40メートルの地点からダイヤマークが2つ設置されてますが、ダイヤマークを見たら止まる心構えとして、歩行者の有無にかかわらず車両が減速しなければなりません。それでは現状の横断歩道等の整備状況をもし分かったらお伺いします。
民生部長。
はい、お答えいたします。横断歩道等の白線表示というのは交通事故から市民の皆様を守るために重要であると、こちらの方でも認識しております。それで消えかけた箇所部分については、情報を受けた場合はその都度所管の警察署へ情報提供いたしまして、今後の対応をお願いしていると。で、陸奥警察署に確認いたしましたけれども、摩耗の程度、交通量、通学路等をもとに優先順位をつけておりますので、県内全体で優先度の高い箇所から順次補修されているということですので、よろしくお願いいたします。
住吉俊博議員。
はい、分かりました。ありがとうございます。横断歩道、また白線に関しては、基本的に県の所管になりますので、なかなか市としても難しいという状況も分かります。ただ、以前ですね、私も市民から子育て世帯のお母さんからですね、ちょっとなかなか車が止まってくれないといった声もいただき、陸奥警察署の方に白線要望したこともございます。しかしながら、やはりこの線を引くのも、やっぱり予算の関係もありますので、やっぱり1年ないし2年という部分の考えられます。そういった意味では、やはりこの、ある程度の、先ほど言ったハンドサインというのは、私は有効だと思うんですね。 で安全安心な社会の実現に向け、ハンドサインをいかに市民に周知、継続するとが私は大切だと思っております。春の交通安全運動もあります。まあ、そういった機会の場や、62チャンネルで山本氏を自ら情報を発信することで、手を挙げることへの抵抗感を緩和できると思いますけれども、ぜひ山本市長、YouTube とかそういう分でアピールしていただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。
市長。
はい、先ほど住吉議員もおっしゃっていた通りですね、信号機のない横断歩道の一時停止の PR というんでしょうかね、情報発信については、りんご娘の王林さんがイメージがあるとしてやられていたようでございますけれども、それで大幅に改善したのではないかということでございましたけれども、横断歩道のハンドサインにつきましても、同じようにですね、イメージがあるの王林さんが今、一生懸命 PR を青森県警察においてイメージがあるとして やっている現状もございます。私自身がですね、動画等で発信してですね、市民の皆様にお知らせすることも必要であると考えておりますので、情報発信の方法についても検討してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
住吉敏弘議員。
山本市長、ありがとうございます。前向きな答弁と受け止めさせていただきました。ぜひハンドサインということで、本当に小さい子どもはあげるんですよね。でも大人があげないんです。なんでやっぱりこの私も運転しながらどうしてもこの、渡るのか渡らないかという判断基準がなかなか難しいという部分がありますので、しっかりそれをですね、市長からアピールしていただきたいと思います。それでは今の質問に対して終了いたします。次に視覚障害者のための音声コードの利用促進についての再質問させていただきます。こちらの方は、予防という感じでとどめさせておいておきます。文字情報をアクセスしにくい視覚障害者、高齢者の方々にとって、音声で読み上げる、二次元コード、ユニボイスはとても私は有効なツールだと思います、持っております。しかし、まだ一般的に広く知られているわけではありません。障害者の差別解消法の合理的配慮、まだ偽善的改善装置の法的義務として情報アクセシビリティが求められています。印刷物に音声コード、ユニボイスを添付することで、誰にでも情報提供が可能になります。ぜひ視覚障害者、また高齢者等への情報収集を支援するために、導入に向けて強く、進めていただくように要望させていただきます。続きまして、未来路 ID について質問させていただきます。先ほどですね、市内で、4箇所でしたっけ。ですね、4箇所一応使えるということで、本市で、4箇所サービスができるというのが確認できたんですけれども、弘前市では各種障害者手帳をお持ちのご本人、また同伴者の方が30以上の施設で使用が無料で利用できます。本市においても、障害者が割引できる施設の拡充の取り組みをぜひ、よろしくお願いいたします。それでは再質問させていただきます。各種障害者手帳の交付状況をお示しください。
福祉部長。
お答えいたします。令和5年3月末時点における障害者手帳所持者数について重複する方もおられますが、お答えいたします。身体障害者手帳では2465名、愛護手帳では753名、精神障害者保健福祉手帳では661名、計3879名となっております。以上です。
住吉敏弘議員。
はい、ありがとうございます。私の思っているより交付状況、交付を受けている方は結構いるなという分の認識です。で近年視覚障害者手帳を掲示せずに割引サービスを利用できる未来路 ID というスマートフォン向けのアプリが、開発されています。お持ちの手帳をアプリに登録することで、手帳の情報がスマートフォン画面に表示できるようになり、その画面を公共施設で掲示することで、障害者の方が割引できるというものです。本市においては、例えば未来路 ID を導入していただいた際のメリットとデメリットを比較して教えてください。
福祉部長。
お答えいたします。未来路 ID を利用する方にとってのメリットにつきましては、障害者手帳の紛失または損耗の防止につながるほか、こうした手帳を提示する心理的負担がスマートフォンを提示することによって軽減することにあります。デメリットにつきましては、アプリそのものを利用する方にとって提示が必要なときにアプリが起動できないなど、機能的なアクシデントが懸念される以外は認められておりません。以上です。
住吉俊博議員。
はい、ありがとうございます。今部長の答弁聞く限りでは、基本的にはメリットの方が多いと、デメリットはそんなに、電波障害の分はありますけれども、メリットがあるということで受け止めさせていただきました。でそれではですね、今後、障害者手帳アプリ、未来路 ID を導入されることがあった際に、未来路 ID の設定支援も合わせてお力添えをいただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
福祉部長。
お答えいたします。この未来路 ID を導入した場合ということでお答えさせていただきますが、アプリケーションの設定につきましては、基本的にはご本人に行っていただくことになりますが、支援が必要な場合には、市としても適切な対応に努めてまいりたいと考えてございます。以上です。
住吉俊博議員。
はい、ありがとうございます。その際にはぜひよろしくお願い申し上げます。最後に市長にお伺いします。障害者手帳はさまざまな場面で本人が確認に使用されていますが、先ほど言ったように紙製であるために劣化しやすかったり紛失しやすいという課題があります。実際に手帳を持った人のものを確認したところ、紙の部分が破りやすくなっていました。また障害者のご家族と話したところ、生活の中で障害者手帳を掲示しなければならない場面も多く不便だという声もいただきました。そこで先ほど申し述べたように、障害者手帳アプリ未来路 ID を青森県では弘前市が県内で初めて導入しています。担当課長に導入の経緯を確認したところ、県外から来られた方から弘前市では使用できないんですかというような話があってですね、その結果、いろいろ検討した結果、導入を決めたという話を聞きました。ぜひとも障害者の方々の心、心理の負担の軽減や社会参加のさらなる充実のために導入していただきたいが、市長のご見解をお伺いします。
市長。
はい、障害者手帳アプリ未来路 ID の導入についてということでございますけれども、当時におきましては DX に非常に先進的に取り組んでいると考えてございまして、令和2年6月、内閣官房から国土交通省など各省庁へ障害者の本人確認等の簡素化についての要請がございまして、未来路 ID につきましても、障害のある方の本人確認の簡素化と利便性の向上を図る観点から、これを推進するよう各省庁から各業界団体へ協力依頼がなされている状況でございます。以上の観点から市といたしましても導入に向けて協議を進めてまいりますのでご理解を賜りたいと存じます。
住吉俊博議員。
はい、ありがとうございます。市長からの前向きの答弁、本当に障害者を持っている方は本当に今の市長のお声を聞いて本当に喜んでいると思います。ぜひともですね、進めていただきたいというふうに思います。以上で、こちらの方の、障害者の手帳情報スマートフォンで表示できる未来路 ID の導入についての質問を終わらせていただきます。で最後にですね、減災対策についての再質問させていただきます。災害情報に関してはさまざまなコンテンツがあります。利用者の位置情報に連動した結果、推計が得られることで、地震での物理的な身の危険がイメージできるのと同時に、地震後の生活再建、あるいは備蓄をはじめ、事前防災への想像力がよりリアルにイメージできますので、ぜひ、重病診断ですね、こちらの方をホームページに掲載し、市民に周知するようによろしくお願いいたします。 次にですね、耳で聞くハザードマップの導入についてお伺いし、再質問させていただきます。先ほど部長の方から、県で予算を確保しており、本市でもそれを活用できるということが分かりました。能登半島地震に通じて、災害情報の共有化の必要性を改めて認識したところでございます。特に青森県は観光に力を入れており、すでに多くの外国人客が訪れています。で、災害が発生した際に、これらの人々を安全な場所に避難させるかどうか懸念されます。また、少子高齢化が進む中で、文字が読めない、または行政情報を認識できない高齢者が増えているのも事実でございます。そこで質問ですが、現在、外国人等への災害情報提供の現状についてお伺いします。
総務部長。
お答えいたします。災害情報につきましては、市では防災行政無線、テレビ、携帯電話等の情報端末、ラジオ、広報車といった5つの情報手段を柱としまして、災害の特性に応じて災害情報の提供をするということでしております。で、外国語等でのですね、情報提供につきましては、すべてにおいて現時点では提供されているところではございません。ただ、情報端末の部分でということでは、市のホームページでは、多言語ですか、表示が可能ですので、英語を選択して、例えば英語を選択していただければ、そのホームページの内容がですね、すべて英語で表示されておりますので、現在のハザードマップとかも英語表記で、情報を仕入れることにできておりますので、そちらのをまず活用していただきたいと思います。また、それに合わせてですね、携帯電話からの方の、多言語につきましては、現在今の作業の方を進めておりますので、携帯電話からでも多言語表示、むつ市のホームページをのですね、多言語表示というものを今、作業を進めている最中ですので、そちらの方で、それぞれ、ご活用いただければと思うんですが、いずれいたしましても、その、災害時の、その多言語であったり、そのような外国語の方々へのそういう情報提供というのは、まだまだ課題があるものと認識しておりますので、今後検討してまいりたいと思います。ご理解賜りたいと存じます。
住吉敏弘議員。
はい、ありがとうございます。外国語っていう分では、今進めてるところっていう話をお聞きしましたけれども、先ほど言ったハザードマップの分で、ユニボイスなんですけれども、これ、先ほど今、県がこれ採用しているので、ただ、県はまだ外国語版というのをアプリ、あるんですけれども、まだそれを県では活用というか、申請はしておりません。なので、県の方がこれ、20万でそれを運用すれば、市は1万で運用できますので、でその多言語版で4カ国とか、いろんな分でできますので、そういった意味では、こういうオプションも、要は県の方にですね、あるということは、市の方も、把握していると思うんで、しっかりとそちらの方もぜひ要望していただきたいと思いますし、私の方も、県の方にですね、お話をしていきたいというふうに考えております。あと、次にですね、哺乳瓶用のインナーバッグにつきましては、本当に備蓄していただくということで、ありがとうございます。こちらの方は、本当にいろんな、例えば、子育て家庭の人とか、保育園の園長先生とか、いろんな話をしました。しかしながら、意外とこの知ってる方が少なかったです。で、私もむつ市内のスーパーとドラッグストアとか見に行ったんですけど、ほとんどやっぱり分かりづらい場所にあるなという分は思いました。ですので、こういう便利なものがあるなということを、ぜひ一度ですね、市の方から、姿勢であるようでもいいですので、ぜひ周知の方をしていただければ、災害時には本当に助かるものだと思っておりますので、ぜひ、周知の方をよろしくお願いしたいと思います。それでは、最後にトイレトレーラーについて、再質問させていただきます。大規模災害時に、電気や水道が寸断された場合に備えて、使用可能なトイレの備蓄状況を教えてください。
総務部長。
お答えいたします。市では現在電気水道が停止した場合でも使用が可能な組み立て式トイレは70基、 簡易トイレが359基を備蓄しているところでございます。またリース可能な仮設トイレにつきましては、災害時における資機材リースの協力に関する協定書を締結しておりまして、それに基づきまして、日本建設機械レンタル協会青森支部、陸奥部会様との方に確認したところですね、約210台保有しているということでございますので、災害発災時とのですね、状況等に応じてですね、それぞれ準備させていただきたいと考えております。以上でございます。
住吉敏弘議員。
はい、ありがとうございます。仮設トイレは、210基ということで、で再質問させていただきたいんですけど、この仮設トイレ210基というのもありますけれども、大体この輸送の時間というのはどのぐらい、今日例えば災害があったときですね、むつ市にこう持ってくるのはどのぐらいの時間を想定しているのかお伺いします。
総務部長。
お答えいたします。市で備蓄しているものはですね、すぐというか手配ができるかと思うんですが、やはり協定結んだ先の部分につきましては、その各施設の状況にもよりますので、時間については一概にですね、お答えすることができかねますので、ご了承いただきたいと思います。以上でございます。
住吉敏弘議員。
はい、仮設トイレは先ほど部長言ったように、やっぱりやはり、持ってくる無効なの部分もありますので、緊急時の即応性とか、あと物流調達、現地の状況、人的リソースと災害対策の効率的なハードルはやはり高いんですよね。それなんで、あと自治体の調査によると、仮設トイレが被災地の避難場所に行き渡るまでの要した日数は、3日以内が 34%、で4日から7日が 17%、8日から14日までが 28%、そして15日から30日 7%、1ヶ月以上が 14% です。このように行き渡るまでやっぱりしか時間かかるというのがやっぱり課題だと思うんですね、仮設トイレは。で、また、洋式、和式あるんですけれども、ほとんどが和式です。なかなかまだ洋式というのはまだ進んでない状況があります。でそれではですね、災害派遣のトイレのネットワークプロジェクトへの参加に対する見解と、クラウドファンディングやふるさと納税を活用した導入についてのご意見をお聞かせください。
市長。
はい、お答えいたします。まず先ほど部長が答弁いたしましたとおり、仮設トイレはですね、リース可能な仮設トイレというのは、資機材リースの協力に関する協定で、レンタル協会、青森支部、宇都支部会に確認した約210台保有しているということでございますけれども、市といたしましては、電気、水道が停止した場合でも使用可能な組み立て式トイレ70基、簡易トイレ359基、現在で備蓄しておりますので、まずはそのところで対応させていただいて、必要なときにはリースをお願いするということでしてございます。そして、災害派遣トイレネットワークプロジェクトへの参加と、クラウドファンディング、ふるさと納税を活用した、トイレトレーラーの導入ということでございますけれども、トイレトレーラーおよびトイレカーの導入につきましても、現在ですね、緊急防災・減災事業債の対象となっている非常に有利な地方債もございますので、そういったところも含めて導入に向けて検討を進めてまいりたいと考えてございます。
住吉敏弘議員。
はい、ありがとうございます。まとめさせていただきます。仮設トイレに関しては、能登半島地震の踏まえると、冬季では使用には厳しい状況が考えられます。長期的な観点からは、トイレトレーラー、もしくはトイレカーの導入に向け、ぜひ検討していただくように要望します。今回、八戸市の令和6年都市予算にもトイレトレーラー、2台3000万、入っています。そういった意味では、このトイレトレーラー、またトイレカーは本当に重要なものだと思っております。そして、男女共同参画の視点から言いますと、災害時に洋式トイレが使えなくなると、女性や足腰の弱い人は安心して用を足せなくなる場所がなく、臨時トイレを使いづらい、また安全が確保されてないといった状況に必ず直面します。そしてトイレの回数を減らそうとすると、水分を控えて、膀胱炎や婦人科系の病気、エコノミー症候群などが高まります。 トイレの環境を配慮、視点は命と健康に守るために最優先に取り組まなければならないと私は思っております。今後、またトイレトレーラーの使用が困難な高齢者の対応策として、水を使わずに排泄物を密封できる自動ラップ式トイレの研究もしていただき、併せてですね、市民の皆様に各家庭で携帯トイレの備蓄をするといった啓発をぜひよろしくお願いします。以上で一般質問を終わらせていただきます。